一人社長の声ログ。この配信では株式会社ジャパソンを運営する私から日々の気づきだったりを適当に配信する番組です。ちょっと今日から音楽ありでやってみます。これストリームデッキっていうツール使ってやってるんですけど、あとボタン押したらこれなんて言うでしたっけ、徐々に音量下げるみたいなのができることに気づいてめっちゃ便利だったので使ってみます。あとこの辺の音もちょっとボタンを押したらなるようにしてみました。ちょっと使い方は未定です。とりあえず、あれですね、今日のテーマはとかの時やってみるか。で、早速ですが、今日のテーマは、やっぱ音に取られて、ちょっと言葉が飛びました。もう一回いきます。ちょっと待って、今日のテーマなんだっけ？OK です。今日のテーマは、手をつけられないでいることは習慣化してしまうです。大事なところで噛みますね、相変わらず。手をつけられないでいることは習慣化するです。何か絶対にやった方がいいし、やるべきだし、やりたいんだけれども、手をつけられないでいることありますでしょうか？まあ何かしらありますよね。例えば、ブログだったりとか。私の場合だったら、プログラミング講座です。Udemyのプログラミング講座です。で、それを出すコツは習慣化。かもしれないって最近気づいたので、というか習慣化だなって気づいたので、そのシェアです。で、まあ、最初に結論から言うと、私はまずUdemyのプログラミングコースを出したいと、もうずっと2年前から思ってました。2年前から思ってないわ。今年入ってからか、思ってました。全然2年前じゃないですね。で、なんでかっていうと、どうしてもプログラミングを教えられるってことに、若干の未練があるからです。で、Udemyでコース、もう動画で一本撮っちゃって、プログラミングから手を引こうと。で、結局今年も4月から7月で研修講師やって、それが楽しかったし、プログラミング教えるのは好きだし楽しいんですけど、私がやりたいことというかは、エンジニアに対してプログラミングを教えることじゃなくて、ウェブライターに対してウェブライティングを教えること。なんですよね。もしくはウェブライティングでっていうスキルを身につけて、もっと現状を打破したい人に対して、まあ現状を打破したい人に対してウェブライティングを教えるか。プログラミングはちょっとハードルが高すぎるというか、まあいいや、その辺はちょっと話それを置いといて、ウェブライティングの方が窮地に陥った時の救いの一手になる可能性が高いって思ってて、だから私がやりたいことってそれなので、プログラミングじゃなくてウェブライティングなんです。でもプログラミングも好きで、実際教えるのめっちゃ楽しかったですし、来年もまたやれませんかって、元受けとクライアントがいるんですけど、どっちからも言われていて、ぜひ来年もお願いしますって言われていて、かつ、もちろん単価もアップしますと、そういう状況だと。で、迷ってるんですけど、もうその迷いを断ち切るために、講座作ってしまおうと。この話、端的に終わらせるはずが長くなっちゃってますね。で、ただ、どうしても後回しになってしまっていて、実際7月に研修終わって8月からすぐ、てか実際講義、そのリアルタイムでの講義やりながら、その次の日の朝とかに撮って、もしくは講義の前にリハーサルとして動画講義撮っちゃって、で、それをそのまま、それで、同時進行で、ライブ講義と動画講義同時進行で作っていけばめっちゃ効率的だなと思ったんですけど、まあ、そんな余裕はなかったと。で、8月入ってから作ろうと思ったんですけど、ライジャパとか、株式会社ジャパさんのことを一通りやらなきゃいけなかったので、後回しになってしまっていました。で、その間、ウェブライティングの講座は、3つかな？作ったんですが、なんか、プログラミング腰が重くてやれてなくて、で、どうやったらできるかなって考えたときに、本を読んで、あ、これだってなったのが習慣化です。で、どういうことかというと、このどういうことかから先話そうつもりだったんですが、お待たせしました。どういうことかというと、具体的な方法をお伝えします。これ、効果音の使い方合ってますかね。で、具体的な方法はもう習慣化してしまうことです。で、例えば、なんですが、1日25分。私の場合ですよ。1日25分、Udemyのプログラミングのコースを作る時間を確保することです。で、そうすると、いつか出来上がります。いつかやらなきゃって言って、何にも手つけてないやつって、いつまで経っても 手つけられないし完成してないですよね。ところが1日25分でいいから何かしら着手すれば、何かしら作業すればいつか必ず出来上がります。で、ここでのコツは毎日やること。毎日、あの週に2日とかじゃなくて毎日です。毎日やること。そして完成したとしても次に着手すること。完成したその日に次に着手すること。頑張らないことです。3つかな。です。まず1つ目、毎日やることからいくと、週に2日は1日25分確保しようってやると、その週の2日をどこにするかでまず迷うことになります。で、結局忙しい時は、あ、ちょっと今忙しいからって後半にずらしちゃったりして結局やらないみたいなことが起きるってのが1個と、あともう1個の毎日やるべき理由は、言い訳の余地を残さないことです。毎日やるって決めた場合、毎日やらなきゃいけません。今日やる、やらないって判断基準がなくなるので、言い訳の余地がなくなります。です。で、これが1個目の理由ですね。毎日やる、1個目のコツ。毎日やること。で、2つ目のコツが、頑張らないことって言いましたっけ？完成したその日に次に着手することって言いましたっけ？そっちか。完成したその日に次に着手すること。で、これは、その完成させるためにやるんじゃなくて、もう習慣としてその時間を確保するってのが最大のポイントです。だから、納期までにどうこうとかじゃなくて、毎日25分時間を確保する。で、時間確保だから、まあ、例えば私だったら、プログラミングコース、Java、Servlet、JSP、Spring って、まあ、3種類あるんですけど、作れるものが。まあ、他にも作ろうと思えば作れるんですけど、何でも HTML でも作れるし。あとなんだ。まあまあまあいいや。それは置いといて。で、例えば Java の前半、まあ、Java の講義作り終えたとします。ある日、25分確保してる中で、20分の時点で講義作り終えたってなった時、残り5分間で、もう次のコースを作ることです。もう25分は Java、そのプログラミングの講座作るってなったんなら、どのタイミング、キリがいいタイミングだろうと、キリが悪いタイミングだろうと、終える。25分で終える。で、かつ、25分もかからずに終わったとしても、残りの時間で次の講座を作り始めるってやることです。この、一息ついてしまうと、終わったって言って、一息ついてしまうと、継続できなくなってしまいます。継続しにくくなってしまいます。です。で、三つ目のコツが、二つ目のコツとつながるんですが、頑張らないことです。よっしゃ、終わったとか、よっしゃ、やるぞみたいな気合い入れたり、あと終わった後に喜んだりしてると、波が生まれてしまいます。で、継続のコツは、淡々とやること。もう、一つの線上にすること。グラフにしたら、ただ一本の線がピーって、普通の状態にピーってなってる状態です。で、そうじゃなくて、よし、やるぞ。で、やるとどうなるかっていうと、まあ、これがやる気の線だとすると、今言った一本の線がやる気の線だとすると、よし、やるぞって時、上にガッて上がって、で、終わったタイミングで、その線がもうなくなるって言ってるんですかね。下に行くっていうよりは、なくなる。線すらなくなる。そうじゃなくて、ただ淡々と普通の状態の線を一本ピーって引き続けることです。そのためには頑張らないことです。で、なんで、そう、それだなって思いました。私が、ずっと、気にかけていたプログラミングのコースを作り終えるコツは。で、ウェブライター関連でも同じことが言えて、SEO 記事ですね。あの、コース作ったり、ライジャパのなんかやったりってのは、別に習慣化しなくても勝手にできるんですけど、まあ、むしろその辺も習慣化した方がいいんですけどね、本当は。SEO 記事書くとかってのは、習慣化でき、やるべき、絶対にやるべきだし、やりたいんだけど、優先順位が低くてできない。優先順位って何かっていうと、優先順位が低いけど大事なことって何かっていうと、7つの習慣で言う、緊急じゃないことけど大事なことなんですよね。で、本当はそこを一番優先すべきなんだけど、どうしても、緊急性の高いことが優先されてしまう。で、なんでこの緊急性低くて大事なことに確実にやるコツは、習慣にしてしまうことです。で、例えば現状でもうすでに習慣されていて、別に緊急性高くないけどできていることって何かっていうと、 毎日の歯磨きとかです。夜寝る前に歯磨かない人は多分いないはず。で、歯磨きってのは、緊急性は高くない別に、です。一日磨かなかったところで、すぐに問題が起きるものではないから、ほっとくと虫歯になって緊急性が上がるんですが、緊急性が高くない。けど、虫歯の予防として重要なこと、です。で、だから、でもできるのは習慣化されているから、です。あと、私にとっての朝散歩もそれですね。別に緊急性全く高くないけれども、もう毎日勝手に行きます。もう気にしなくて朝散歩に行こうとかの気合とか関係なく、ぼーっとしてる中で気づいたらサンダル履いて外に出てるみたいなぐらいもう自動化されてます。習慣化っていうのはつまり自動化です。もう脳みそを休めて、勝手にぼーっとしてる中でも続けられることです。てので、私は、ユーデミコース、それで作っていこうと思います。とりあえず、Java のコースを今週中に作りたい。もう習慣化すると言いつつ、めっちゃ納期意識しちゃってるんですけど、今週末までに作れれば、11月のビッグセール、ブラックフライデーまでに間に合う。で、まあ今出しているコースで様子も見れるんですけど、とりあえず Java のコース作って様子見るだと、あれだな、今言ったことと話しますね。淡々と作ってって、時期とかビッグセールとか納期とか関係なく作っていくです。で、ウェブライターに当てはめて言うと結構これがコツになる気がしてて、要は納期を意識するんじゃなくて淡々とやってると多分結構余裕を持って記事書き終えられる。その月にやらなきゃいけないこと終わると思うんですよね。後回しにせずに。1日25分だと足りないかな。副業でやってる方だと、まあ、1日25分記事を書くってすると、結構余裕ができるはず。状況によるか。納期直前にしか手動かせない人は、1日25分やるってすると、前倒しでできるはずです。で、残り、例えば10日の時点で、その月にやるべき案件が全部終わったってなったら、残り20日間、毎日25分間時間ができる。で、そこでブログ書くことができるわけです。ということで、私はこれをやって、この方法でちょっとやるべきことをやっていこうと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、コメント返しです。あれ、一時停止ができない。はい、このコメント返しも音使うべきですね。そしてあれだな、余計な音も入っちゃうんだな。ではコメント返しです。違うな、音入れてからですね。ではコメント返しです。愛さんから、こんにちは。できることから、昨日のできることから一つずつ焦らず行こうに対するコメントですね。ありがとうございます。できることから一つずつって小さなことだけど、それが未来につながる大切なことですね。そう思って過ごしていても、時々目の前のいろんな悩みや、見えない先の状況に不安が押し寄せたりして、進む一歩に自信を持てなくなってしまうこともあります。ジャパソンさんから言う、ハセラレラジオの一言が、そうだよなって自分の心を振り返ってるきっかけをくれます。そうっすね。で、自信を失ったり、なんか、迷いが生じたり、自信を失ったりするのって、できないことをやろうとしたり、あるいは、もう十分できることがあるのに、できることを探したり、新しいできることを探したり、しちゃうとき、気がします。私の体験上。できないことを取り組んだら、もちろん不安になる。私だったら、パソコン見てると気持ち悪くなる状態なの分かってるのに、パソコン触れない状況なのに、パソコン触ろうとして、要はできないことをやろうとして、で、また自信失って不安になって、ってなったんですが、この不安を消すためにやったことは、パソコンできないことやるんじゃなくて、できることをやることでした。うどん作ったり、あとは、ゲームはなぜかできた。本当疑問、なんでできたのか。まあ多分トラウマと結びついてなかったからなんですけどね。ゲームやったり、あと、もうやっぱスマホは大丈夫だったんで、スマホもトラウマとは結びついてなかったんですね。スマホで仕事しようとしてみたり、 して、で、だんだん自信が戻ってきて、パソコンも結局大丈夫になったってのがあるので、そうっすね。結局、できることをやることっすね。で、勇気を出して踏み出した一歩、今自分ができることを一つずつ、小石を蹴っ飛ばしながらやっていこうと思います。そうっすね。小石蹴っ飛ばしつつ、大きな壁とかがあっても、無視して、突き破るくらい、できると、もう、あれ、壁あったかな今みたいになれると、強いっす。で、ライブ講義とても良かったです。ライブだとものすごく緊張感を持って参加できて、そうっすね、そう。ちょっと中断、コメント中断しますけど。緊張感。ライブのメリットは緊張感なんすよね。で、私は、多分珍しいのかな。そう、ユーデミーとかの講師の方ってきっと、動画でデビューした方が多い気がしてて、で、現地での講義、もともと講師やってましたって人って結構希少なんですよね。で、私はそっち側で、会社で、自分の会社の新入社員向けにプログラミング研修とかやってたので、現地デビューでした。つまり、現地での講義の経験がある上に動画に入りました。で、なので、動画で意識してることってまさにこの緊張感なんですよね。緊張感。いかに緊張感持って受けてもらうか。言い換えると、いかに参加してもらうか、かな。で、そのために、どう思いますか？考えてみてくださいって、投げたり、あとは、あえて一発撮りにしたりですね。どうしてもカットだらけだったりすると、動画なんだってのが、無意識で伝わるじゃないですか。で、動画ってのが伝わると、何回でも見返せるって事実が、突き刺さるというか、何回でも、何度も伝えちゃう、その事実を。カットして、カットして、カットしてってくっつけられた動画って、これは動画なんです、これは動画なんです、これは動画なんですって、そのカットのたびに伝えてるような形だと思ってて、それよりも、なるべく現地でやる講義に近い形の方が、緊張感ってのはきっと出るんですよね。言い直しだったりも、あえてカットして、そのままに。もちろん、ひどい言い直しとかするようだったら、ダメですけど、聞き取れる、要は、実際の講義で、通用するレベルの、クオリティのまま、ノーカットで、やる。ってのは、緊張感、動画内にも緊張感持たせるためだったりします。で、ライブ講義ってのは、まさしく緊張感なんですよね。で、この、ライブ講義での緊張感ってのは、動画では再現しきれない。再現しようとすっごい頑張ってるんですけど、絶対再現しきれないです。なんで、そう、この緊張感っていうのが、もうてか人生で大事なのってこの緊張感ですよね。もう集中力。今、この瞬間への集中力。で、ライブ講義ってもう今この瞬間に集中するせざるを得ないので、で、このライブ講義の緊張感と同じ緊張感を持って動画講義とかも受けたり、あと本読んだり、あと、ま、何をトライするにしてもそうですね。SEO 記事書く際にもそう。今、この瞬間に、いかに集中してやるか。で、この緊張感を持ってやると、もう絶対にいいものができるし、集中力上がるし、と思ってます。はい。で、続きです。トンチンカンな回答ばかりしてすみません。いや、全然そんなことなかったですよ。というか、トンチンカンな回答ってむしろ、助かるんですよ。同じように、わからない人というか、理解が曖昧だってことがわかりますし、私に、情報として。で、かつ同じように分かってない人たちの助けにもなる。だから、そう、トンチンカンな回答ってのは、十分私には情報が届きます、むしろ。全員が正解言っちゃうと、あんまりためにならなくて、いい講義にならなくて、そうじゃなくて、微妙な回答とか、あるいは全然違う回答とか、もうバラエティに富んだ回答してもらえると、いい講義になります。情報量が増えるから。私が得られる情報量も増えるし、その情報量を私の中で解釈して、もう一回伝え直せられるから、私が発する情報量も増える。情報量の質も上がる。なんで、そう、回答は全然もういいです。正解を言おうとしなくて大丈夫です。だから気になったことはバンバン言ってほしい。ほぼほぼ回答に近かったなってものであっても、ここだけ違ったけど、こういうことだなって自分で解釈せずに聞き直してほしいんですよ。それもまた私にとって情報になるからですね。です。なんで、もうバンバン自分の回答いただけるとめっちゃ嬉しいです。 で、皆さんの意見が聞けると、課題の捉え方やいろんな考え方があることが分かり、とても勉強になりました。そうですね、そう。ライブの醍醐味はこれなんですよね。交流できる。で、だから、一方通行での講義、めっちゃ無駄だなと思ってて、たまに、せっかく生配信で、リアルタイムでやってるのに、もうただ喋るだけの講義とかあるじゃないですか。大抵のセミナーがそうなんですけど。そうじゃなくて、質問とかコメントを拾って、それも講義に反映させていく。で、なんなら、もう、参加してもらう講義に。で、一緒に作っていく講義を。むしろ、理想の講義って、私が喋る量が少ないことなんですよね。だからもう私は質問だけしますと。どうやりました？これって何でやりました？じゃあ、何がわかりますか？って聞いても全部その受講者が言うと。で、最後に私からまとめてあげる。その言ったことを。まあ、もしくはまとめ自体も受講生にやらせる。だからいかに私が喋る量を減らすか、いかに受講生が喋るか、みたいなとこ意識して講義作りたい。です。私の決意表明みたいなのじゃなくて。です。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。そうですね。また次回もよろしくお願いします。で、私が得意なのはこの参加型の講義ですね。もうめちゃめちゃ4ヶ月間みっちりそれ意識してやりましたから、この4月から7月。で、それは動画でこの参加してもらえないってことにめっちゃ、なんだ、不満というか、なんて言うんでしたっけ。欲求不満じゃないですけど、めっちゃ違和感というかですね、溜まったからです。何かが、欲求不満が。動画、あ、もう現地ならこういうことできないのに、動画だとこれしかできないなってのが、あ、もう2年ぐらいずっと思ってて、それからの、現地での、新入社員研修、現地じゃない、オンラインの新入研修だったんで、もうその意欲が爆発した感じですね。もうめっちゃ参加型でやって、で、かつその声を拾って、もう資料も私後半作ってなかったっすもん。受講生に作ってもらった資料に、補足する形、補足訂正する形で解説する。ってすると、その資料を作った受講生の理解めっちゃ深まるんですよね。です。はい、ちょっと喋りすぎなんでこれにします。ということで今日もやるべきことは習慣化してしまって淡々とやっていきましょう。できることから一つずつ毎日を当たり前に、やるべきことを毎日当たり前にやっていきましょう。以上、ジャパさんでした。音楽入れるの忘れた。終わりの音楽別の方がいいっすね。ちょっとこの音楽に対しての意見もお待ちしております。なんかリッチな感じがするとかですね。いただけると嬉しいです。ということで、ジャパソンでした。あ、ちょっとあとあれだ。クリック音も入れておきたいんだ。なんか他の方の講義で、このカチカチ音入れてる人がいて、あ、なんかわかりやすいし、このカチカチ音気持ちよかったんで、熟考してて、私も音鳴るようにしてみました。マウスのクリック音ですね。はい。はい、ということで以上、ジャパソンでした。